無常ということ。平野啓一郎。少し前のことになるが、私はある評論家がインターネットのウェブサイト上に八坂神社の前にコンビニエンスストアができたことはけしからんと憤慨しながら書いているのを読んで、乱暴な口調の割には何事においても紋切り型の船舶さで一向に確信に触れないのが常のこの人らしい話だと苦笑したことがある。それならば、そもそも祇園の交差点をあれほどの量の自動車が往来していることはどうなるのだろう。外国産の高級車も走っていれば、市バスも轟音を鳴り響かせている。そうした風景には一向に目が行かず、ことさらにコンビニエンスストアなどに着目してみせるところが、私には何とも安易な語り口のように思われたのである。昔からよく京都を訪ね、この町に特別の思いがあるという人の間では、京都の景観破壊を断じてみせることはちょっとした流行なのかもしれない。これはしかし、おそらく今に始まったことではないであろう。二条城などというものが建てられた当時も、さすがは田舎侍の御大将、とんでもないものを作ってくれたわいと悲憤慷慨する人たちも多かったのではあるまいか。これは今日のビル建設などよりもよほど深刻な決定的な景観破壊であったはずである。私はどうも昨今のその手の議論にうさんらしさを感じて仕方がない。もちろん何でも好き放題にぶち壊して高層ビルだろうとパチンコ店だろうといくらでも建てればよいなどと乱暴なことは言わない。しかしそれでは一体彼らがいつ頃のどういう京都を残したいと思っているのかと問えば極めて曖昧である。先の評論家ではないが、結局は各々の記憶の中にあるあの日あの時見た京都ということでしかないのではあるまいか。それはいかにも恣意的である。京都という町の長い歴史に比して彼の個人的な愛着の歴史とはなんとちっぽけなものであろう。同じことは京都の町屋をめぐる議論についても言える。こちらは実際に京都に住んでいる人たちの言うことであるから議論にも迫力があるが、とはいえそこで保存すべきと主張されている風景にしても、結局は彼らが幼少時に慣れ親しんだ割と最近の町の姿である。500年前にその一帯がどういう風景であったのかということは一向に議論にならない。平安時代に比べればそれらの町屋にしても十分近代建築じゃないかという反論は、私は説得力があると思う。ではなぜそうなのであろうか。私はこの問題は京都という町の本質的な性格に関係していると思う。京都という町は永遠に無常を悲しみ続ける町である。伊勢物語の月やあらぬ、春や昔の春ならぬ、我が身一つは元の身にしてではないが、昔の愛人知人を訪ねて荒れ放題になった家屋に愕然とするという場面は古典の中によくある。人の儚さと建造物の儚さとは同じ無常の底知れぬ悲しみの渦中にある。人が死ぬように建造物も壊れる。人が移り変わるように風景もまた絶え間なく変化する。そうした存在の絶望的な不安を慰めるためにこそ、普遍の聖書としての神社仏閣が格も膨大な数築かれねばならなかったのではあるまいか。永遠に変わらない場所である神社仏閣と無常に変わりゆく高古の人間の居住区、その残酷な対比こそが京都という町のいわば凄みなのではあるまいか。 八坂神社の前が今のような景色になったのは、たかだかこの数十年ほどのことであろう。私は1200年間の長きにわたって絶えざる変遷を繰り返してきたあの場所の風景を、たまたま1100何十年目かに出現した一つの風景に決定し、それを永遠に保存するなどということこそ、京都という町に対する最も甚だしき誤解に基づいた蛮行であると思う。それは京都が今現在も生き、生成と消滅とを繰り返し続けているということを忘れた人の愚かな考えである。一体人は子供の頃の美しい母親の姿を愛しているからといって、彼女の性の変化を認めず、殺して冷凍保存にすることなど考えるであろうか。彼らが愛しているのは現実の生きた京都ではない。彼らが憤っているのは京都そのものの破壊ではない。それは単に彼らの記憶の中の京都に過ぎない。変化することがなくなったとき、京都はもはや博物館のガラスケースの中に収められたミイラと同じ、死んだ町となるであろう。それを喜ぶのは随分と悪趣味ではあるまいか。三条通りに感じのいい観光客の大好きな喫茶店がある。火事になった後に建て替わったら以前の内装とほとんど同じだったという。それとてどれほどのことであろうか。100年、200年経ってみればこの町の長い歴史の中に一瞬現れては消えた幻のようなものではあるまいか。そうした幻がこれまでどれほどあったことであろう。それらが無限に集積し、今眼前に眺めている光景ですら一つの幻であることを疑わせる。変わり続けた結果、かつて一度として何かであったことがない。しかもその虚無の表層のめくるめく衣替えの連続が紛れもなく京都であるとしか言いようのないような、ある固有の雰囲気を醸成している。それこそがこの町の本来の魅力なのではあるまいか。京都の景観保護の問題を議論する際に、パリやローマといったヨーロッパの古い都市を例に挙げて、その町並みの保存状態の良さを強調する人は多い。しかし、誰が住もうと、100年、200年という間、堅牢な石造りの建造物が変わらぬ姿のまま立ち続けているそれらの町と、木造のゆえに人と家屋とがその脆さにおいて結び合い、やがては例外なく滅びることの宿命を共有していた京都の町とでは、そもそも同一に並べて議論すること自体が無理な話である。京都に住み始めて私は今年で9年目になる。所詮はよそ者である。それこそ生粋の京都人という人たちからしてみれば、私がここで熱心に京都について語っていること自体が随分と敏捷を誘う話であるのかもしれない。しかし私は今書いたようなことに気づき始めてから、以前よりもずっとこの町のことが好きになった。かつて子供の頃に訪れた京都は、私を観光都市としての顔で丁寧に迎えてくれ、洗練された作り笑顔で見送ってくれた。大学時代に数年間をここで過ごすこととなった時には、学生の町としての顔でおおらかに受け入れ、文句一つ言わずに好きなことをさせてくれた。そして今、それらの別々の顔との付き合いが一通り終えた後になって、私は初めてその奥に秘せられた本当の顔とも言うべきものを少しずつ伺い知るようになった。それは思いのほか悲しい顔だった。なるほど、よそ者に見せてよい顔ではなかった。けれども私は、それを美しいと感じた。 そしてそれを隠そうとすることをやはり奥ゆかしいと思った。